私は営業の仕事をしてたことがあるんです。そうすると先輩がこう言ったんです、まあ、大阪だったからかもしれませんが、営業ってのはな、嘘ついてなんぼやと、と正直に言ったら、まあ、例えばね、まあ、これはこれだけの価値ですって言ったらそんだけにしかならないのを、まあ、ある意味ふっかけると言いますか、あるいはもうこれはもう本当に限定品で、まあ、あの5代限りっていうのが1ヶ月経っても5代限りだぞみたいな毎日5代限りですみたいな、5代限りって言われたら、いやこれ買わなきゃって、まあ、その辺全部が嘘とは言いませんが、つまりそういう世界だよって聞かされて、もうクリスチャンになってたので、いや神様嘘をつかなくても大丈夫にしてください、必死に祈って、まあ正直に私は言いました。これなんで売れの、あの安いの、うん、若い人には人気ないんですって正直に言って、デザインがあれでしょう、でもつまりは故障しにくいようにがっしり作られてるんですよって正直に、ああじゃあ私にちょうどいいわ、別に私デザイン関係ないもんって言って主婦の方に買ってもらえたり、本当に守られたなと。そもそもユダヤ人はこの教えをちゃんと守ってるので、商売において絶対嘘をついてはいけない。で、その正直さが認められて、ダイヤモンド取り扱いはユダヤ人が一番なんですね。そうしなくても生きていける。神様が祝福してくださる。だから、するな。しないでいいのだ。そういうことにとらわれなくてよいのだ。貧しい人に施しなさい。資産持ってなければ、あれもこれもどうしたらいいんですか、そんな心配は全部しなくていいのだ、明日のことを思い煩らなくていい、あなたが命のことを思い煩ったからとて一日でも寿命を延ばすことができるか、空の鳥を見なさい、まかなくても刈らなくても主はその鳥を養ってくださる、ましてや鳥よりも優れたあなた方を主が養わないことがあろうか、良い方はただ一人だけと聞かされると、いや私の中にあれもこれもってなってしまうと、そうやっぱり自分ってなりますが、良い方はただ一人だけと言われたならば、あ、それだけ、ただそれだけに心を留めとけばいいんだと、後のことは心配しなくていいんだ、あれもこれもなんて思うことは全く必要なくて、ただお一人だけを信じていればいいんだ。何よりもイエス様は、一人はそれはできないが、神には何でもできないことはないと、ただ神様だけを信じて、神様がなすことだけを受け入れて歩んでいけばいいんだ。確かに私は本当に何もできない、それだからこのお方が私たちのところに来られ、出会ってくださって、一切のことを成し遂げてくださった。従ってきなさい、喜んであなたと共なる生涯を歩みます。本当にあなたが私の救い主であることを信じます。そうした恵みの中に本当に招き入れられていることを信じたいと思うんです。この一人の人も本当にそのように示されたはずでした。人は本当に弱く足りない、欠けている、しかも自分でその足りなさを補うことさえできない。ところが彼は自分は欠けている、永遠の命を得るものではないと気づきそうになっていながら、欠けてる存在であるからこそ、あなたが埋めてくださいというような、自分の本当に心を開くことを明け渡すことができなかった。まあもちろんなかなか私たちは心を開くということさえも難しいことがあります。だから飛んでいるものが天国に入るのは本当に難しい。心を開く、もう自分自身を開いていくっていうのは本当に難しい。それも一人はできない。し 紙にはできる。本当に不思議なようにいつの間にか心を開いて神様を受け入れている自分がある。あ、これは本当に神様がなしてくださった。この人がだから本当に自分から求めてやってきたという思いもさえも捨てて、この方が私のようなものにも現れてくださった、私との出会いのチャンスをも与えてくださった、この方が何をしてくださるだろう、自分が何をしたらからこの方が何をしてくださるか、そういうふうに本当に変えられたらどんなに幸いだっただろう。実はこのイエス様の言葉を分かっていなかったのはその一人の人だけではありませんでした。人にはできないが神には何でもできないことはないと、そう聞いたはずなんですが、その時ペテロがこう言うんですね。ご覧なさい、私たちは一切を捨ててあなたに従いました、ついては何がいただけるでしょうかと。まあ聖書って本当に正直に私たちの愚かさを書いてくれるなと思います。ずっとペテロ思ってたんでしょうね。一人の青年が去っていったと、イエス様に従いなさいって言って、あら、あんなすごい人だと思ってきた人がイエス様に従えなかった。私はでも網を置いて私に従えって言われて、ああ私は全部捨ててイエス様に従ったぞ、もくもく自分が出てくるんですね、ペテロに。一言ではないと思います。ああそういうペテロは結局やっぱり自分自身が捨てられてないんですね。一切を捨ててって言ってますが、あなたに従いましたっていう自分が捨てられていない。だから私はたとえ命が脅かされようとしてもあなたに従いますって言って従えませんでした。結局イエス様を捨ててしまったんですね、自分を捨てられないで。恐ろしいことです。自分を捨てることができなければイエス様を捨てることになってしまう。あの人は知らない。それでもそのペテロをイエス様は捨てられないで、強制ではなく、あなたは私を愛するか、愛を持って選び取る道を与えてくださる。この方の絶大なる価値を知るならば、自分に何かがあるかではない。もうペテロも本当に痛感したでしょう。もう一切を捨てて従いましたなんて言うこともできない。あなたを捨てて従いませんでしたっていう、その時に愛するかと言われて、本当にその時に初めて、人にはできないが神にはできないことはない、それは本当に神にしかできないことだと。捨てて従いましたって言っていたにもかかわらず、あなたを捨てたものです、そのものに愛するかと救い与えようとする。一切を捨てて私の救い主になってくださる。そのような絶大な価値を知って、本当に一切のものをどうしてそんなものに執着していたか、そう告白した一人の人がいます。フィリピ人への手紙の3章の5節から8節をお読みしたいと思います。新約聖書の311ページ、新約聖書の311ページ、ピリピ人への手紙の3章5節から8節をお読みいたします。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに 私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。使徒パウロの言葉です。